毎週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思ってもよいですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
ウィークリーマーヴェリックアワー、ヘビーメタルロマンス。
Lady Roll DYD 77.6。
神川雅史の未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたします。
10月15日火曜日午後7時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの正岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組では皆様からメッセージリクエストお待ちしております。 Eメールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fmmirai@776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからもですね、メッセージリクエストを簡単に送信できる形になっておりますので、ぜひご利用していただければと思います。スタジオはですね、サンピアザです。新札幌サンピアザセンターモール3階にございます。ガラス張りでね、スタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。約1時間番組最後までお付き合いください。さあ、真奈美ちゃん、
はい、
ずいぶん寒くなりましたが、お元気ですか？
元気です。風邪もひいてません。
あ、今もうね、札幌もとうとうインフルエンザが流行っているようでして、はい、で、私の車の暖房のファンが回らないようでして、
あら
今日ね、来るときとっても すごい、いや、寒かったの段階に分かれてるでしょ、あの強弱がね、はい、ファンがね。で、4段階に分かれてて、最強とその次の、最強の前の段階はものすごい強い風が出てくるんだけど、
はい、
1段階目と2段階目がなぜかこう風が一切出てこなくてだからね、うん、まだ我慢できるけど、なんていうの、3にすると3段階目にすると、はい、うるさくてラジオも、ね、聞こえないんですよ。
なるほど、
はい。さあですね、今日はですね、ゲストさんにお越しいただいておりまして、でね、
はい、
この間の台風19号、本当に影響が出たますね。全国って言いますか、広い範囲で、そして お亡くなりに、ね、なられた方ももう70名ぐらいいるのかな。本当にお悔やみ申し上げます。そしておけがされた方、被災された方、本当に心よりお見舞い申し上げます。で、今日はですね、
はい、
ゲストさんにお越しいただいて、まず自己紹介の方からね、していただきます。はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい。
株式会社三方札幌支店から参りました立田真帆と言います。よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、今日のゲストさんは株式会社三方さんでよろしかったですね。
そうです、
はい。で、もう 損害保険業界に34年、はい、もうプロフェッショナルですね。
はい、
はい、なんかおかしいですか。
プロフェッショナル、時代とともに保険も変わるんで、
うん、はい、
プロフェッショナルはプロフェッショナルと思うんですけど、
はいはい、
まあ、なんて言ったらいいんだろう、常に勉強されてるんだろうなっていう感じはしますね、
うん、
ずっと長く続けられてるということで、
うんうん、はい、いや、なのでプロフェッショナルだと思うんですけど、
はい、プロフェッショナル、
はい、はい、いえ、で、資格としては損保プランナーですか、
はい、
損保大学課程資格、そして CFP、
はい、
生命保険協会大学課程資格、うん、はい、取得されて、はい、損害保険事故アドバイザーということで、
はい
はい、もう本当に保険一筋
です
ね。ですね、
はい
はい、それでいいのかい、プロフェッショナルでやる
一筋の方がなんか
一筋
保険一筋
の方がしっくりきます、
はい、今日は株式会社三宝さんの立田真帆さんに来てね、もう早速ね、さっきね、
はい、
本番始まる前に聞きました、ま、聞きましたって相談しました、
はい、
うん、私の保険証券が見当たらないってはい、ね、いや本当に情けない話なんですけど、なかなかその火災保険の内容で、ましてやその内容じゃ確認、いや今回のですから災害で、まあ、もっともっと前から災害は日本にはありましたんで、そういう機会は、あ、そういうことがあるたびに、あ、自分が入ってる加入している火災保険ってどんな火災保険だったのかなって、うん、しっかりこう確認しなきゃなって思いながらも、なかなかこう一歩が出ないっていうようなね状況で、で今回さすがに、
うん、
あの19号のあの被害を見てね、万が一もう北海道にだってもう必ず来ますんで、本当に防災意識を高めてですね、でもうまあ珍しかったでしょ、もうすごい何日も前に気象庁やら気象台からとにかく命をお守りくださいと、自分の命を守る行動を行ってくださいと、いやでも本当にあんななるんですね、大雨で、うん、でじゃあ相談、自分の保険、もう証券がないのでもうどんな保険すらわからないで、今見つかったのが年に一度保険会社から送られてくる保険内容の確認っていうはがきが、
うん、
はい、送られてきますので、はい、もうまずはそれをね、で、まあ、証券番号とか当然書いてありますからね、もし証券とか見当たらない方はもう当然、保険会社に連絡をしてっていうところからでしょうか。
そうですね、
立田さん、はいはいはい、我々が今できること、
はい、
うん、
ま、そうですね、まずご自身がどういった保険に入っているのかを、はい、まず保険会社さんに聞いて、で保険期間はどうなっているのかとか、面積はどうなっているのかとかを、
はい、
まず契約内容のご確認で、さらに詳細な書面を送ってくださいって、もしくは保険証券の再発行をお願いすることもできますので、無料ですから、
はい、
聞いてみることが一番大事だと思います。
うん、すごい気になってて、だから私の保険が本当に、ね、今回の災害のように仮にこう流されてしまって跡形もなくなくなっちゃったとか、
はい、
一体どれぐらい保証してくれるんだろうとか、うん、その辺はやっぱり証券を見てもなかなか分からにくいものなんでしょうかね。
そうですね、 専門用語で書かれてますので、分かりにくい方は最寄りに総合代理店って必ずありますから、はい、そちらに例えば保険会社に聞いて近く の代理店さん紹介してくださいでもいいですし、
はいはい、
そうしますとこことここがうちの担当ですよと教えてくれますから、そしたらそこちらにお電話かけて、
はい、
自分の証券こうなんですけど見てくださいっていうふうに持っていけば教えていただけます。
何でもかんでも舘田さんに相談できないってことですか？
いや私で全然 OK な
そうですか。いやはい、私はもう舘田さんに、ね、ご相談させていただいて、うん、まずは証券契約内容を確認してくださいと、
はい
はい、で証券なり、約款なり契約書なりを送付してもらうと、もうそこからなんです。
そうですね、
はい、うん、で今回は雨だったですけど、
はい、
だから火災保険だからなんかこう火災でしょってなんか思うんですよね。
うん、
だけど今回はとにかく雨で川がね洪水になって、
はい、
そして家屋が流されてしまった、要するに火災は起きてないけれども保証、火災保険で保証はされるんですよね、舘田さん。
されます、
はい、それはそういうような当然保険に加入しているかどうかっていうところ、う
ん、ただ自然災害っていうのは、はい、基本的な部分なのでそれをほとんど保証されるんですけど、たださっき申し上げました通り面積自己負担分っていうのは必ずあって、
はい、
で保険料によって例えば20万円以上じゃないと出ませんよとか、うん、そういうのもあるので必ず保険会社に確認をしてその上で足りない保証を補填していくっていうのが一番いいと思うんですよね。
なるほど
はい、そうなんですよ。で地震が起きた時も当然倒壊はの恐れはあるし、うん、で地震での火災もあるけれども、地震が起きた時っていうのは地震での火災もしくはそういう倒壊だとかその辺の保証って通常の火災保険で適用されるんでしょうか？
それはできませんね。地震保険は火災保険に特約として付帯されているものなので、
うん、
地震保険に加入していない限りは、
うん、
例えば地震によって火災が発生したとしてもそれを保証はされないことになっています。
うん、
阪神大震災の時にもそれで随分裁判沙汰になって、うん、でも保険会社が結局そこは約款としてお約束していないのでお支払いできませんということになっていますので、
うん、
必ず地震保険はつけていただかないと保証はされないんですよね。
はいはい、そういえば私に届いたハガキにも地震保険の加入のおすすめみたいなのはね、あるので、はい、ですからこれは地震で仮に火災になっても、まあ、保険は給付されない、保険はね、おりないんだなっていうふうにね、やっぱり違うんですよね地震ってね。これなんでなんですかね、自然その台風や洪水やは保障されて地震はまた別に加入しなければいけない理由って何でしょう？
理由は日本って火災地震大国なんですよ。
はいはいはいはい、
ですから地震、大地震が昔から何百年に1回とかすごく大きなのが起きていて、でそれを全部無償っていうか、まあ、火災保険だけで保証していくと保険会社の負担が大きくなりすぎてしまうんですよね。ですので例えば建物が1000万円のものだとしても地震保険で500万までしかつけられないんです。そういうシステムになってるんですよね。やっぱりそこまで保証しきれない。
はいはいはい、
で企業火災も地震は入れないっていうふうにいろんな制約があって、ですのでなおさら地震保険は特別に必ず入ってくださいっていうふうに今おすすめして、去年 のブラックアウトの時もそうでしたけれど、結構入ってる方少なくてその後け、うん、問い合わせがいっぱいあったっていうような状況なんですけど、
うん、
でそれも1年過ぎると割とみんな忘れてしまって入らなくなるっていう。
うん、いやでも地震もなんか それこそ台風上陸してる真っ只中にね、関東の方で地震ありましたしね。やっぱりそれだけ地震大国なんですね。やっぱり地震は別物なんだ。
うん、そうなんです。
あ、なるほどですね。はい、わかりました。じゃあ続きをね、一曲おかけしてからまたね、保険について、はい、お聞きしたいと思います。今日のゲストはね、株式会社三宝、三宝一筋舘田さん、
三宝だけど、
うん、株式会社三宝さんの、あ、三宝さんで、でも損保だけではなくて保険全般ですか。
保険全般ですね。生命保険もやってます。
はい、今日はね、舘田真帆さんに、はい、保険についてお話をね、お聞きしております。さあ、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm、 MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、それではですね、曲名ですね、舘田さんのリクエストで、バックナンバー、手紙。
嬉しいことがあった時に誰かに言いたくなるのは、自分よりも喜んでくれる人に育ててもらったからなんだろうな。体がだるくなった時は確か生姜と蜂蜜で、口うるさくて嫌でも離れていても守られているんだ。あなたはずっと手を振って笑ってくれた。帰り道迷わないように、もし前を向けなくなった時も振り返れば、いつか歌にしよう。 しよう。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時23分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの正岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ラジオネームくるみパンさん、ありがとうございます。リクエストもいただいております。ありがとうございます。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ラグビーやりましたね。テレビの前で力が入って終わった瞬間はぐったりしました。みんなで一つになって応援するっていいものですね。はい、その通りです、くるみパンさん。はい、タダさん、見ました？
見ました。
あのスポーツ系はよく見られますか？
見ます。うち、私出資校が結構ラグビー強くて花園行ったりとかしてたので、
山
手じゃないですよ。
東京の方の帯広三条ではないんですか？
中標津高校っていうところなんですけど、そうです。そこが2回ぐらい全国で出てて、
すごい。
ラグビー部別格って。
まなみちゃんの僕あったラグビー部
ないですね。そんな、
うちもないね。だからなんとなく北海道ってレベルが低いのかなと思っても、そうでもないみたいでね。
北海道ないと思ってました。あの雪降っちゃうから練習するとこなくなるしと思って。
雪の上でやるんです。雪中ラグビーって言って、うん、雪を食べてやるんですよ。
いや、力が入りましたよね。力が入りました。うん、確かに。ただなんとなく手放しではね、喜べなかったような、うん、そういうね、こういう時期で。でも感動するのがやっぱりそのこの台風で中止になったカナダだとか、また別の国がそういう被災者のその泥をこうね、そのボランティアのような活動をしてで帰っていかれたとか、結構いい人たちなのよ。なんか もちろんね、体ごついち力はあるから、もうすごくとっても役にはね立てたんでしょうけど、お役にね立てたんでしょうけどもね。だからそういうね、いい話もやっぱりどんどんどんどんね紹介していただかないと、うん、そういう災害の現場だけをね、こうまあニュースメディアではね、そういうところだけをこう取り上げているんですが、うん、そういう微笑ましいというか、そのね、そういうところも報道してほしいのと、うん、もうとにかく悲しいのが、あれだけこう事前に、まあ、だから想定外なんでしょうね、
うん、
本人さんたちにとっては、うん、あれだけ注意喚起されてもやはりこれだけの死者が出てしまうっていうのはもうとっても悲しくって。はい、であとは家が流されたり倒壊したり、とにかく家財がもう全く使えなくなるような時に、やはり頼りになるのは損害保険、火災保険ということでね、今日は立田さんにお越しいただいているわけでございます。はい、くるみパンさん、ね、今度の日曜日です。 南アフリカ戦です。もうちゃんとしっかりね、この間はねお風呂に入って、あ、その前に買い出しに行って前あのビールが足りなくなってね、そしてコンビニに走ったらハーフタイムの間に間に合うだろうってコンビニに走ったら携帯のペイペイがなんかうまく作動しなくてそれでもう大揉みに揉めてしまって大幅にその後半戦をね見れなかったのよ。サモア戦だったかな、うん、もうだからそういう失敗をしないようにこの間のスコットランド戦はもうしっかり前もって買い出しに行ってこれでもかっていうぐらいビールを買って、や本当はね行きたかったのよ、札幌ドームとか PV パブリックビューイングでね見ればもうビールが足りなくなることはない。でも足りなくなっちゃうんだってね、本当に。今回札幌ドームでもあの試合あったじゃないですか、イングランドだとかで、その近辺のやはり飲み屋さんはいつもの10倍のビールを発注して、それでも足りなくなるっていうぐらい全世界のラグビーファンっていうのはビール好きなの。ビールを飲んで応援しなきゃダメなんだって大好きそういうの、はい、この間はもうおかわりしなくてもいいように、はい、試合始まる前に買い出しに行き、そしてしっかりお風呂に入って体を清め、そして正座して応援しました。そしたらなんと勝ってくれましてね、はい、今度の日曜日が楽しみですが、今日は損害保険の話をしましょう。はい、クリンパンさんありがとうございます。はい、何かねラジオのお聞きの皆さん、損害保険、まあ生命保険でも保険についてねお聞きしたいことがあれば、もうプロフェッショナル、うん、損保一筋の立田真帆さんに来ていらっしゃっておりますので、ぜひぜひね、はい、ご質問があればメッセージいただければと思います。さあ何かないですかね、まなみちゃんも窓からね、
はい、
雨や風のこう吹き込み、まあ、風か今度、
はい、
こういう損害も保障されますか。
基本的には保障されないんですよね。
あ、それないんですね。
ただ、はい、あの強風とか台風とかで 風のためにガラス戸がこの間、あ、今回ずいぶん割れたりしました、
はい、
それによって吹き込んでしまって、家財があの傷んでしまったりダメになったりすると、うん、それについてはあの建物は建物、家財は家財として入っていただいてると保障されるっていうシステム、ね、
なるほどですね、
風災としてあの保障されるんですけれど、要するに突発的な事故っていうのが損害保険の場合は基本なので、ただあの注意が足りなくて、あの 雨風が吹き込んできたとかっていうのだとダメなんですね。でも今回のような強風、あんな風速60メートルに近いような風が吹いたら一発でいっちゃうので、そういう時は保障しましょうっていうふうになってます。
なんかもしこれ難しくないですかね、本当に今回の風で飛んでっちゃったのか、もしかしたら前からもうかなり古い、ね、ご自宅家屋だと前からもかなりもうガタが来ていて、でまあダメ押しでちょっとした風でちょっと屋根が飛んでってしまったとかって、そういうケースってどうなんですかね。しっかりこう鑑定人さんがいらっしゃるんでしたっけ。
必ず鑑定人が鑑定しますので、まあ、今回のような大災害になりますと鑑定人 もうちょっと人数が足りなくて全国かもしれないんですけど、
はいはい、
あの原因はどこにあるかというのをまず究明して、それが本当にその災害によるものであれば、台風であればそれは補填しますよということにはなりますね。
昔ね15年ぐらい前に札幌も風台風来たじゃないですか。
ありましたね、
もうびっくりするぐらい強く吹いたのよ。
ノースコーンの木が倒れたってなりました、
はい、で私の家もですから建てたばかりだったので家屋自体は何ともなかったんですけど、大小の物置があって、まず小の物置が飛ばされて、で大きい物置に激突して止まったんです。で大きい物置のドアは破損しました。でその横に自転車が3台ぐらい置けるこのビリーンハウスみたいな自転車のそういうのがあって、それはもう完全に どっか遠くに飛んでっちゃいました。はい、こういうのってまあ、なんか特約みたいなの入っていれば出るんですかね。
それもやはりあの風災によればあのさっき言いました通り面積がついてなければ補填されるんですけど、
はいはいはいはい、
まずは証券を確認しない
と、はいはいはい、
面積がどうなってるのか、面積がゼロつまり自己負担なしですよっていう場合ですと保証されるんですけど、もう全ては保険証券の約款を見ていただいてということ。
ああ、なるほど。面積10万とかになっていると
10万を超えてお支払いしますよ、
で修理が10万
いかないと
満たなければ、まあ、なしということですね、なるほどね。そしてパソコンに飲み物をこぼしてしまった場合、これ修理費用は保証されますか。
これ、まあ、不注意なんですけど、
はい、
あの火災を、
はい、
あのかけてらっしゃる火災と建物って別な保険なんです。皆さん一つだと思ってらっしゃるんですけど、
はいはい、
今回の、台風もそうなんですけど、はい、中の火災って火災保険に入ってないと補填されないんですよね、だから火災保険にこのパソコンの場合はあの入っていてお家の中でパソコンを使用していると、その修理代は出ます。ただ全額さっきも言いましたけど全額ではなくてやっぱり面積金額というのはかなり設定されているので、
本当に不注意でなんかちょっとい
や明らかに故意はダメですね。でも手が滑っちゃったりありますでしょ。
いやありますね。
パソコンで見ながらご飯食べたりするとか、
それはパソコンによらずですか。
あ、火災は全て
火災パソコンも要するに火災に入って
火災に入りますから、
はい、で不注意で要するに自然災害
とはまた関係なく火災の場合で、
あの
それもあの保険の契約の、まあ、段階があるんですけれど、どんな時でも、例えば汚損毀損ってあるんですけど、そういう場合でも保証されますよという保険だと、例えばドアにあのガンってあの、まあ、めったにないんですけど、あの火災を移動しようとしてドアのテーブルをぶつけちゃったりとか、そういう時でも出ます。
そうなんだって。
そうなんですよ。
あれかい、まなみちゃんのご実家は一軒家？
一軒家です。
ああ、火災保険ちゃんと見直しておくようにって。
お母さんに火災は大丈夫って。
あ、そう火災ね。まず火災もそうだけど。
火災すごい大事なんですよね。
ああ、それね。
カーテンとか冷蔵庫とかお洋服とかも火災に入
る。そうなんだ。
ああ、なるほどね。全然知らなかったですね。
知らない。火災保険っていうもの自体正直あんま知らなくて。
火災が一番大事なんですよね。中のものって結構壊れちゃったりとか。故意はダメです。あくまでも故意、わざとはダメです。
いや、まあだからその辺はね、鑑定人はどのようにね、
あの
っていうか証明するのかね。あなた故意でしょうとか、過失あるで重過失でしょうとか。
重過失はダメです。
ああ、ええ。ちょっとした かね、過失なのか。
法に触れることはダメですね。
やはり、なるほどですね。で保険期間の途中で、まあね、あこれ契約プランを変更できますか？
基本的にはできないんですよね。
ああ、できないんですか。はいはい。
だから若い子たちがよくアパートとかに入居して、その時にあの不動産屋さんでこの保険に入ってくださいって言われて引っ越したりすると、その保険は、ま、終わったことになって、また新しいところで新しい保険を契約するっていう形になるんですよね。
はい、あ物件が変わるわけですね。
物件が変わると、
あ、はいはいはい、物件
が変わらなかったとしても基本的にはもう一度あの新しい保険に入り直す、今の保険はやめる、解約するっていう時になります。
あ、じゃあ私は、まあ、まずは保険会社さんに証券と約款なり、を、まあ、ちょっと送ってもらうと。でその内容を確認したら、当然家財もダメ、あれもダメ、これもダメだった、で地震保険もやっぱりつけたいとなると、一度もう解約して新たな契約をと。
ただ あまりにも小さな保険になってしまっていると、例えば2000万の建物なのに500万ぐらい あの保険にしちゃってる人も中にはいるので、
はい、
そうすると残り1500万円は別にもっとあのなんでしょう、あの契約内容の行き届いた保険を もう一本かけるっていうことはできる。ただ2000万のものに3000万も4000万もかけてもそれは出ませんよっていう。2000万は2000万。その分無駄。
私の場合はだから先ほどもねお話ししましたけど、住宅ローンを組むときにもう入った保険じゃないですか。なのでどうなんですかね、これって解約ってできるんですかね。
これ
認めてもらえないんじゃないですか。
ローン会社さんとのお話になるかと思います。
多分認めてくれないですわ。
で、あのちょっと拝見さっきしたら時価額での契約になっているので、やはりさっき言ったようにあの最長達価格って言って新しく建てるとしたらいくら必要かっていうのを、足りない分を足していく、
はいはいはいはい、
足りない分は新しい保険会社と契約をするということも一つの手だと思う。そこに地震保険を。
なるほどですね。だからね、2000万の保険が入っているんだけども、要するに今の価格、あ違う、ローンの残債か、ローンの残債が1000万でそれで全焼してしまいましたと。そして建てるには2000万かかりますって、1000万足りませんと。なので要するに1000万、
そうですね、増やす、
増やす、
まあ、あの新しい契約になるんですけど、
うん、
で火災保険もどんどんどんどんあの進化しているので、毎年、はい、毎年あの11月とか10月に改定っていうのがどんどんあって、で今自然災害がすごく多いので、
うん、
保険料もだんだんだんだん
上がっていくんですね。
上がってるので、そこを見極めながら何年契約にしていくかっていうのも代理店さんとちゃんとお話をした方がいいですよね。20年30年で安いからって払っちゃうと保証の足りない保険になって、どこに証券があるかもわからないというような状況も結構あると思うんですよね。
どうすればそうかいいんだろうね。
やっぱり証券を見る、まずはどういう内容になっているのか確認する。保険期間はいつまでなのかを見て足りないものを足していく。でさっき言ったように建物と家財は別なので、家財入ってなかったら大変な、それこそ冷蔵庫もあの椅子も何もない生活になってしまいますから、そこもやっぱり必要な分は立てあのかけていくというのは必要だと思いますよね。
もう全焼してしまったり、今回のような洪水でもう倒壊してしまったら、それでももちろんね、全く何にも、いや私も実家が火事になってるのでね、本当に何にもなくなっちゃうんで、本当に、ね、なのですごい大変です。そんな証券どころの騒ぎじゃないですよね。いやただでもさすがに重要なものは耐火性の、まあ、小さな金庫に入れてるので、多分重要なものは多分残ってたんだと思うのね。だからもうすぐ保険屋さんっていうか来てくれて、もうものすごい、申請してから2週間ぐらいでもう入金されましたからね、うちの場合は。
全焼だったってことですよね
多分。側はもちろん残ってましたよ、中はもう完全に行ってたっていう。で書類審査だけで、まあ一応見に来たことは見に来たんですよ、外からパッと見る程度 でね、読売新聞にも載ったのよ、12月30日だから恥になったの。はい、で私が帰省する1日、あその日に帰省する予定だったんですよ、はい、その前日の11時に燃えて朝の3時半に鎮火したんです。それ でそう、その時もだからそういうね保険でかなりあのこんなにもらっちゃっていいのぐらいちゃんと保証されたので、父親もびっくりするぐらいですね。だからうちもねそういう形になっているのかどうかってね、そこで少し一瞬ね確認しなきゃって思ったんですけど、はい、さあ続き一曲ハサミンでからまたお聞きいたしましょう。メッセージお待ちしております。 E-mail アドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。それではくるるみぱんさんからのリクエストで、星野源アイデア。
真夜中、虚しさとのダンスフロアだ。笑顔の裏側の景色、一人で泣く声も喉の下の叫び声も、全ては笑われる景色。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時46分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの増岡真奈美です。番組最後までお付き合いください。
はい、そして今日のゲストさんが、
三宝札幌支店の立田と言います。
はい、株式会社三宝の立田真帆さんに今日はね、ゲストでお越しいただいて、今損害保険のお話をお聞きして、もう我々勉強しております。はい、ラジオのお聞きの皆さんもね、はい、多分勉強になっているものと思います。はい、で、あの保険の対象にの建物をその改築することになりました。この保険の手続きっていうのは何か必要になってくるんでしょうか。
あの今すごい流行ってるのが、あの丸々新築そっくりさんみたいに変えちゃう方っていらっしゃると思うんですけど、そういうふうに建物の基本的な構造、用法とかをあの変わってしまったり、あの延べ面積が増えたり減ったりした場合、それによって保険料が変わることがありますので、その時は保険会社に連絡、もしくは代理店さんにお電話していただけると、あ、そうなんですねって言って、あの計算し直すことができますから。
はい、あ、やはりその
まずは聞いていただくことですね。それによって、ね、はいはい、必要ないですよという場合もありますし、ちょっとお伺いしてお話を伺わせてくださいという時もありますので、
例えば火災が増えたり減ったりしたからといって、そのね、冷蔵庫を新調しましたみたいな、 そこまでは
小さいのはいいんですけどでも毛皮を買いましたとか振袖増えましたとか、そういうのも家財なので、そういう場合は去年までは家財400万でしたけど、ちょっと600万ぐらいに上げたいですっていう方はもうその通りで上げてい
た方が、要するに上げるってことは保険料も上がるってことですよね。
若干ですけど、それはでもお金には変えられないことなので、
なるほどね。
ただ宝石とかは明記物件って言って、はい、指輪50万とか100万とかはそれなりの保険をきちんとつけないと、なくなっちゃった時にそれも保証されなくなりますから、お母様の財産とかちゃんと把握しておいた方がいいと思う。
はい、で火災が発生しました、もしくはねこの間の19号で家がもう全倒壊してしまいました、で火災保険でその仮住まいの賃貸、要するにね、まず住むとこを探して住まなきゃ、なかなかその行政もね、避難所はあってもすぐこう、建て替えることもできないので、要するにアパートを借りたりするなり、マンション借りたりするなりしなければいけないとか、まあ一定期間どこかに宿泊する費用なんかも保証されるんでしょうか。
宿泊費用とかっていうふうには出ないんですけど、はい、自己自主費用保険金っていうのが特約でついてる場合があります。で被災額の 20% から 30% まではお出ししますよというような契約になっている場合は、その中から保険金とは別に支払われますので、それが結構金額が高いので、そこから宿泊費とかに当てていただければいいかなとは思います。でその自己自主費用保険金っていうのは、その支出の用途に関わらずお支払いしますので、まあ、ラッキーっていうか特約なんですけど、非常に大事な部分になってきます。ただこれは保険会社さんによっても故障が違ったりとかしますから、必ずしも出るって言って、うちは出ないよって言われたらそこは困るんですけど、三井住友さんに限って言えばそういう名称で呼んでいます。
なるほどですね。まあやはりそのね、その専門家の方にご相談しながらですよね。はい、まずは証券きっと見てもわからないと思うので、専門家の方にこう見ていただけるんですもんね。
見ます。
はい、はい、
見てどういうふうにどんな形でどのような期間入られているか、保証はどうなっているか、ここは私が読んでこういうふうになってますのでというご説明を差し上げるような形にはなります。
なるほどですね。
今回のように莫大な金額が動いてしまうと、やっぱり火災保険って皆さんやっぱり保険料安い方がいいって言って、
はいはい、
自動車保険もそうですけど安い方に入りがちなんですけど、そうではなくて、これからの時代は保証がしっかりしたものに入るっていうのが一番自分の身を守る術だと思うんですよね。ここが一番大事かなと思います。
そうですね、はい、ね、住む家がなくなっちゃうんだもんね。それでそのローンが残っていて、さらにまた、ローンを組んで、はい、その住まなければいけないような状況にやっぱりならないように、やはりね、この間の19号なようなことにはね、もうなるっていうようなことをもう前提に、はい、自分の入っている保険はどこまで保証されるのか、はい、まずはね専門家にお聞きして、いやもちろんね、 あの保険料だって安くはないのでね、もう入れる人方もいれば、もう我慢しなければいけない方もいるんでしょうけれども、そうですね、はい、いや今日はね大変勉強になりました、
はい
はい、ありがとうございました。何か最後に言い残されたことはございませんか？
そうですね、やはり先ほどから何回も言ってますけど、
はい、
自分の保障はどうなってるのか、
うん、
で保険料の1000円2000円ではなくて本当に失ったも時に大きな代償となってしまうので、
はいはい、
やっぱり命があれば変えられるものって、うん、あとは、ね、何とでもなりますから、ですので保証をしっかりしましょうっていうぐらいですかね。今日はありがとうございました。
はい、お忙しいところねありがとうございました。今日はね、
はい、
散歩さんのご連絡先とかお電話番号とかよろしいですか？
連絡先は代表でよろしいですか、申し上げても。
はい、どうぞ。
西区にあります、はい、西区橋様なんですけれど、
はい、
代表が 011-676-3335 です。はい、そちらにかけていただければ、
はい、
あの例えば自分一人ではちょっとあの勇気がないわという方でも、お友達同士で呼んでいただければ、私どちらでもあの市内でも北広ぐらいまでなら伺いますのでぜひよろしくお願いします。
あ、そのね、お一人だと、はい、なんかこうお友達でもね集まった際にでもそのところまであの伺っていただけるということで、はい、まず立田さんにご連絡先は、札幌支店になりますね。電話番号が 011-676-3335 011-676-3335 番です。はい、今日はねお忙しいところ立田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今後ともね一つよろしくお願いいたします。
いたします。
はい、もうちょい番組終了のお時間が迫ってまいりました。ちょっと告知させていただきます。10月27日日曜日です。ワールドフェスティバル2019 in 石狩、世界に触れて感じてみようというイベントが花川北コミュニティセンターでございます。はい、いろいろね各国のいろんな外国人の方のブースだったりステージ発表だったり日本の文化もね楽しめるイベントとなっております。10月27日日曜日12時から16時まで花川北コミュニティセンターです。入場料は大人なんと200円、小学生100円です。ぜひねもしお時間ある方は足を運んでいただければと思います。でもう一つです、私ごとですが10月31日の木曜日13時から15時まで北広島市です、紅葉交流センター行こうよ研修室でセミナーを行います。人生100年時代を楽しむ段取り就活術。はい、私はね就活のこと重要性や生前整理だとか身元保証、任意貢献、エンディングノートは遺言、相続の改正などね、この就活の一環としてもねやっぱりこの生命保険や損害保険の見直し、ここもねとても重要だ、就活にとっても一環としても重要なことだと思います。そして第2部は、エルダーブリッジ合同会社の元作業療法士の先生である福岡社長に簡単介護予防体操、シニア住宅の種類や選ぶ時のポイントなどのお話がございます。参加費は無料です。10月31日木曜日、ぜひね足を運んでいただければと思います。そして私は来週は西横っぺ村でも講演させていただきますが、そこまでさすがに足を運んでほしいとは言えませんのではい、頑張って行ってまいります。さあお時間になりました。最後のナンバーはミセスグリーンアップル、ウォンテッドウォンテッドをお聞きいただきながらのお別れです。周波数 77.6MHz レディオ TVTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。メッセージリクエストいただいた皆様ありがとうございました。1時間ねお付き合いいただきましてありがとうございました。そして立田さん今日はねありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 この後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、それではまた来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。